今は昔、竹取の翁というものありけり。野山に混じりて竹を取りつつ、よろずのことに使いけり。なおば、さぬきの宮津子と難、言いける。昔々、竹取じいさんという人がいました。おじいさんは毎日、竹やぶで竹を取っては、いろんなものを作って、それを売って暮らしていました。ある日のこと、おじいさんが竹を切っていると、根元がピカピカと光る竹筒を見つけました。おやおや、これは不思議な、なんだろう。と言って近づいてみると、そこにはとても小さくて、かわいい女の子が布にくるまれて置かれていました。おじいさんはその子をそーっとかごに入れて家に連れて帰りました。おばあさんは、まあまあなんてかわいい子なんでしょう。竹の中にいらっしゃるとはきっと神様からの授かり物でしょうと言って大層喜びました。そして二人はその子にかぐや姫と名前をつけて大切に育てることにしました。それからというもの、おじいさんは竹取りに出かけるたびに竹筒の中からたくさんの宝物を見つけました。貧しかったおじいさんとおばあさんはたちまち裕福になりました。3ヶ月経ちました。かぐや姫はすくすく成長し、前のそれはそれは美しい娘になりました。そしてその噂はすぐに村中に広まり、家の前には毎日美しいかぐや姫を一目見ようとたくさんの男たちが集まりました。都からは身分の高い人たちが、かぐや姫をぜひ私のお嫁さんにくださいとおじいさんに頼みましたが、かぐや姫は会うことさえ承知しませんでした。月日が流れ、5人の貴族たちは来る日も来る日もおじいさんの家へ頼みに来ていました。困っているおじいさんを見て、かぐや姫はとうとう貴族たちの前に姿を見せ、こう言いました。私が思う品物を見せてくださった方と結婚することにしましょう。石造りの巫女様は3000年に一度花が咲くうどん毛の花を摘んできてください。阿部の御村寺様はひねずみの皮衣を持ってきてください。中納言様は白玉の実のなる蓬莱の木を持ってきてください。大本の御雪様は竜の首にある五色に光る玉を持ってきてください。そして磯の神マロタリ様はツバメの持っている小安貝を持ってきてください。5人の貴族たちは喜んで承諾し、かぐや姫と結婚するためにこれらのものを競争で探しました。 それから3年の月日が経ちました。5人の貴族たちはというと、認めなく大金を使って失敗したもの、権力を使って偽物を手にしたもの、中には命さえ落とした者もいました。そして誰一人本物を持ち帰ることができず、かぐや姫をお嫁さんにすることはできませんでした。それからまた3年たち、春になりました。かぐや姫はこの頃から月を見ては涙を流すようになりました。一体何があったんだい？体の具合が悪いのかい？おじいさんは心配してこう言いました。かぐや姫は何も言いませんでした。そして十五夜の晩になりました。かぐや姫は言いました。おじいさん、おばあさん、長い間育ててくださってありがとうございました。実は私は月の都の者です。もうすぐ天人が迎えに来て私を月の都へ連れて行きます。そして夜中の12時、突然辺りがピカッと光り、風が吹き始め、目を開けると月から神々しい天人たちが降りてきました。おじいさんもおばあさんも全身から力が抜け、言葉も出ませんでした。私は月へ帰ります。おじいさん、おばあさん、どうかお元気で、さようなら。かぐや姫は天の羽衣をまとい、月へ向かって高く高く登っていきました。おじいさんとおばあさんにかぐや姫が残していったものは、一つの箱に入った不死の薬でした。おじいさんはこの不死の薬を日本で一番高い山の頂で焼きました。それからこの山は富士山と呼ばれるようになり、この時出た煙は今でも天に立ち上っているということです。
おしまい。